2. 米から米へ。日本社会の中の米。キーワード。稲作、水田。主食。米の需給。減反政策。農産物輸入自由化。狭い土地に高い山々がそびえる日本の地形は、降った雨や溶けた雪が激しい勢いで川に流れ込み、急流となる。日本ではこの川の水や降り注いだ雨水を灌漑用水として利用し、急峻な山間部にも棚田と呼ばれる水田を作り、稲作を営んできた。日本の棚田は、上からの眺めから千枚田と呼ばれるような景色を形作っている。この千枚田に関する考証がある。ある人が千枚田と称される田んぼの数を数えたところ、999枚しか数えられなかったが、自分の足元を見るとそこにも1枚の田があったという。これはもちろん実話ではないが、それほど狭い土地にも水田を開き、米作りをしてきたという農民の営みを示している。日本では田とは水田のことを意味し、水のない白い田を畑と呼び、木や藁を火で焼いた地を畑という漢字で表す。このことは日本農業において水田とそこで営まれる稲作がいかに重視されてきたかを物語っている。歴史を遡ってみると、江戸時代には農民は税として米を納め、幕府や藩の財政を支えてきた。明治維新後、農民が政府に納める土地に課される税は勤農化する。この地租は本格的産業化への離陸を図るための財政的基盤となり、日本の近代化を支えたのである。ところで、米は日本人の主食とされるが、戦前においては米を生産する農民、特に山間部の農民は毎日白いご飯、白米を食べていたわけではない。土地を借りている農民、小作農は地主に対して米で地代を払い、残った米も貴重な現金収入源であるため、自らは米に麦や泡、冷えを混ぜて食べ、土地によってはさつまいもなどを主食にした。戦時下から戦後にかけての食糧難の時代は、政府にとって米を含む食料の確保は重要な課題であった。食料増産が叫ばれ、戦後秋田県の八郎型干拓事業も実施された。1954年に始まったこの事業によって、1964年に誕生したのが大潟村である。大潟村は日本の農家としては規模の大きい農家、平均15ヘクタールによって構成され、モデル農村として期待された。しかし、この戦時下から戦後にかけての食糧難という状況は、戦後の高度経済成長期を経て大きく変わり、日本では米余りの時代を迎える。1970年から始まった減反政策は、米の需給バランスを考え、作付面積を制限するものであり、水田面積の約 30% にも及んだ。この政策は誕生したばかりの大潟村にも適用され、入植した農家に大きな衝撃と混乱をもたらした。 米から大豆や小麦への転作が奨励され、減反する農家には補助金も支払われた。しかし米余りという現象は続き、政府の財政的負担も大きくなっていき、次第に過保護農政という批判が目立つようになる。それではなぜ米余りという状況になったのだろうか。これには生産面での増産とともに、食生活の変化に伴う米の消費量の減少も大きく影響していた。一人一年あたりの米消費量は、戦後のピークといわれる1962年には約130kgであったが、減反政策の始まった1970年には105kgへと減少している。その後もこの傾向は続き、現在は60kg以下である。つまり消費面からしてもピーク時の半分以下になっている。この背景には高度経済成長期を経て生活が豊かになり、食生活の洋風化が進行したことが関わっていた。学校給食をはじめとするパン食の普及や、それに伴う副食の変化という食生活の変容は、主食である米の消費に大きな影響を与えたのである。パンの原料は、そのほとんどが輸入小麦によるものであり、戦後のアメリカの食糧戦略とも関わっていた。1980年代に入ると次第に、国内外からの農産物輸入拡大を求める声が強まっていった。この時期は財政再建や行財政改革が主張され、農業分野への競争原理の導入と農業補助金削減とが主張されていく。さらに1980年代後半になると、農産物の輸入自由化は一層声高に唱えられるようになった。この動きに拍車をかけたのが、1986年に開始された GATT、 General Agreement on Tariffs and Trade、 関税及び貿易に関する一般協定のウルグアイラウンドである。このラウンドでは農業分野が焦点の一つであり、世界的な農産物自由化の動きの中で、聖域とされていた米の輸入自由化も例外ではなくなった。なお、減反政策が始まった頃から米という表記が目立つようになり、輸入自由化をめぐる動きの中でさらにその傾向が強まる。このことは日本社会における主食としての米の位置の揺らぎを象徴しているのではないか。日本の近代化を根底で支えてきた日本農業は、現在産業としての規模は小さくなっているが、棚田を含め防災・水害や地力維持機能に果たす水田の役割は依然として大きい。TPP 協定、トランスパシフィック・ストラテジック・エコノミック・パートナーシップ・アグリーメント、環太平洋パートナーシップ協定への加入など、国際的な競争力にさらされる日本農業、その象徴としての米をどのように国民経済、ひいては日本社会の中に位置づけ、対応するかという国民的コンセンサスが問われているのである。野本京子。